こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。社会人1年目の教科書、伸びる人の習慣、伸びない人の習慣は、不動産事業を手掛ける経営者菅沼祐樹が、ウに入社間もない若手に向けて仕事の基本姿勢を示す実用書である。2019年刊行の本書は、仕事、目標、人間関係、成長という4つの領域を軸に、伸びない人と伸びる人の行動考え方を対比させながら構成される。中心にあるのは、華やかな成果を急ぐより目の前の小さな仕事をやりきり、目標から逆算し、他者からの指摘を学びへ変える態度が長期的な成長を分けるという見方である。抽象的な精神論だけでなく、若手が直面しやすい雑務、評価、失敗、上司との関係を日々の行動選択の問題として扱う点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スマートさより泥臭い実行を選ぶ仕事観。本書は、仕事を効率よく見せる技術や、最初から大きな仕事だけを求める姿勢に距離を置く。ここで言う泥臭い仕事とは、単に長時間働くことではない。地味な作業、準備、確認、反復といった成果の土台になる仕事を軽視せず、最後まで遂行する態度を指す。若手にとっては、華やかに見えない業務ほど、自分の担当範囲、顧客や社内への影響、仕事の品質基準を理解する入り口になり得る。小さな仕事を確実に終える経験は、約束を守る力や再現性を作り、次のより大きな役割を任せる判断材料にもなる。本書の対比は、要領の良さ自体を否定するものではなく、実力や信頼の裏付けがない段階で見栄えだけを優先する危うさを示すものと読める。したがって読者は、雑務か重要業務かという表面的な区分ではなく、その業務から何を学び、どの水準で完了させるかを問う必要がある。仕事の捉え方が将来を左右するという主張は、日常の処理を受け身で終えるか、能力形成の機会に変えるかという差に根ざしている。次に、ゴールから逆算して目標行動計画へ落とし込む。目標について本書が強調するのは、願望やスローガンとして掲げるだけでは不十分だという点である。伸びない人は目標を大まかな目安として扱いがちなのに対し、伸びる人は到達したい状態から逆算して現在必要な行動を定める。この逆算の発想には、目標を具体的な攻め値、必要な成果、日々の優先順位へ変換する機能がある。例えば、長期目標があっても、今週完了すべき作業や習得すべき知識が定まらなければ、忙しさに流されやすい。反対に、行動にまで分解されていれば、進捗の確認と修正が可能になる。また、目標があることで、単調に見える作業も将来の役割に必要な訓練として位置づけ直せる。本書の議論は、厳密な数値管理の手法を解説するというより、目標を仕事の意味付けと選択の基準にすることを促す。現実には業務環境や担当が変わるため、逆算は固定計画への執着ではなく、目的を見失わずに計画を更新する習慣として活用するのが妥当である。さらに、小さな達成の反復で無力感ではなく自信を育てる。成長の領域では、過度に難しい課題へいきなり挑み、失敗によって無力感を抱くよりも、小さな目標を着実にやり抜くことが重視される。本書のこの視点は、自己評価を気分や才能の感覚に委ねず、完了した行動の蓄積によって支える考え方である。新人期には経験も裁量も限られるため、壮大な理想だけを基準にする。現実との隔たりが失望につながりやすい。一方、期限内に資料を仕上げる、指示内容を正確に実行する、必要な知識を継続して身につけるといった達成は、次の課題に取り組む基礎になる。ここで重要なのは、低い目標に安住することではない。自分が責任を持って完遂できる単位を設定し、達成後に課題の水準を上げる循環を作ることである。本書は、成長を一度の大成功ではなく、実行と検証の継続として捉えている。結果がすぐ出ないことを理由に行動を止めるのではなく、どの場所でも結果にこだわる態度もこの文脈で理解できる。読者に必要なのは、成果を焦って誇張することではなく、任された仕事で確認可能な前進を積み重ねることである。そして、量を通じて質を高め、結果への責任を持つ。本書は、経験の少ない段階で最初から完成度だけを求める姿勢に対し、まず量をこなす重要性を示す。量の重視は、粗雑な仕事を正当化する主張ではない。一定量の思考、実務経験、反復がなければ何が重要で、どこに時間をかけ、どのように質を改善すべきかを判断できないという実践的な認識である。若手が仕事の型を身につけるには、調査、準備、提案、報告などを繰り返し、その度に不足を把握する必要がある。量は学習材料を増やし、改善の対象を具体化する。その上で本書は、短期間では成果が出ないとあらかじめ距離を置くのではなく、置かれた場所で結果にこだわる態度を対置する。これは結果だけで人を裁くという意味より、 行動の目的と顧客組織への影響を意識し続けることに近い。努力量を自己満足で終わらせず、何ができたか相手にどの価値が届いたかを確認するのである。ただし、業務の質や安全性が不可欠な職種では、量の拡大とチェック体制を両立させなければならない。本書の要点は、完璧主義による停滞を避け、実践から質を引き上げる順序にある。最後に、叱責や助言を他者評価ではなく成長の情報として受け取る人間関係に関する本書の特徴は、職場を単なる高圧の場ではなく、信頼と学習が交差する場として捉える点にある。とりわけ、褒められることを求めるだけでなく、叱られることの価値を理解する姿勢が示される。指摘は不快になり得るが、仕事の基準、期待とのズレ、相手が重視する点を知る情報でもある。若手が改善の機会を失うのは注意そのものを人格否定と受け取り、防御的になって内容を検討しない場合である。本書の対比は、批判を無条件に受容せよという意味ではない。感情的不適切な言動まで肯定する必要はなく、具体的な事実、期待される水準、次に変えられる行動を切り分けて受け取ることが重要になる。また、仕事や人生を広い意味での営業と見る発想は、自分の価値を一方的に売り込むことより、相手の立場を理解し、信頼を積み上げる必要を示している。報告返答、約束の履行といった基本行動は、その信頼の可視的な形で、人間関係を成長の妨げとみなすのでなく、フィードバックを通じて仕事の精度を上げる仕組みに変えることが、本書の実務的な範囲である。結論として、本書は社会人としての出発点にあり、仕事の優先順位や評価の受け止め方をまだ自分の言葉で整理できていない読者に特に向く。一方で、後輩を指導する立場の人にとっても、若手へ何を期待するのかを簡潔に言語化する補助線になり得る。得られる実践的な利点は、目の前の雑務を含む仕事を将来の目標と結びつけて捉え直せることにある。ゴールからの逆算、小さな完遂の反復、量を通じた改善、指摘の活用という論点は、日報集積の振り返り、上司との面談などへ比較的そのまま応用できる。ただし、対比形式は理解しやすい反面、職種、組織文化、個人の事情による例外を十分に扱うものではない。各項目を絶対的な二分法として受け取らず、自分の環境で何を変えられるかを検討する読み方が望ましい。同種の新人向けビジネス書と比べた際の特徴は、ビジネスマナーや技術の一覧ではなく、伸びる伸びないという対象を通じ、日々の判断を長期的な能力形成へ接続しようとする点である。行動を始める際の基準を求める読者に、読みやすく実務寄りの視点を提供する一冊と言える。ご支援いただける場合は、菅沼祐樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。